月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今月は子ども相談支援センターアイピアをご紹介しようと思います。題して子ども相談支援センターアイピアってなーにでいきたいと思います。さあ、スタジオには子ども未来課の、安藤彩乃さん、それから子ども家庭支援員の長峰千鶴さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、子育て、子育てじゃなかった子ども相談支援センターアイビア、今日はご紹介いただくんですが、安藤さん、まずはこのアイビアどういうところですか？
はい、アイピアとはですね、愛らしにお住まいのお子さん、そのご家庭を対象にいろいろな悩み事や困り事、その内容に寄り添いワンストップで対応する相談窓口となっております。
はい、ワンストップというのはどういうことですか？
ワンストップっていうのは、まず相談に来ていただいた方のお話を一度受け止めて、アイピアの相談員による直接的な支援の場合もあれば、各専門部署専門機関へ確実におつなぎして対応するというような意味でワンストップということになります。
いろいろな相談、いろいろなその困りごとがあると思いますが、まずこのアイピアに来ていただいたら大丈夫ですよという、そういう窓口ということですね。
そうですね。
はい、アイピアってひらがな表記なんですよね。アイピア、はい、でこう字面もすごい可愛らしい、なんか優しい印象なんですが、これ名前の由来はどういう由来ですか？
はい、まずアイピアの愛ですが、はい、愛らしの愛、
はい、
あとは愛情の愛を意味しております。
で
ピアっていうのは相談者と支援者がつながることを意味しております。
あ、なるほど。
愛らしに、はい、愛らしに住む子どもたちに愛情を持って、あと相談者にとって安心して相談できる場所、あと支援者にとっては相談者に寄り添って支える場所を目指し、ここから多くの支援者につながり、この家庭を支えていくことを願ってアイピアと名付けております。
はい、名前も可愛らしいですし、今由来を聞いて、ね、本当にそういう場所になるといいなと心から思うんですが、まだご存知ない方が多分結構ね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。今日はね、詳しく伺ってまいります。もうまず場所をね、ちょっとお伝えしようかなと思うんですが、場所ご紹介いただいてよろしいですか？
はい、場所はですね、愛らし役所2号館3階の建物の道路向かい、図書館側の方の道路向かいにあります1階建ての建物になってます。
この市役所何号館って聞いて、あの建物って分かる人が愛らし民どれぐらいいるかなと思うんですけど2号館の道路向かい図書館側って聞いて、ごめんなさいね、私はピンとこないんですが、とにかく市役所のもう結構皆さん通ってるとこなんですよ ね。ただ道路側にちょっと駐車場があって、車止めるスペースがあって、建物が奥まってこう位置している関係で、意外といつも通ってるけど、意外とここがアイピアって皆さん気づいてらっしゃらないんじゃないかなっていうところにありますよね。
そうです
ね。でも市役所の近くに行ってどこかなって意識していただいたら多分すぐ見つかると思うので、
そうですね。
ね、もう一回言いますが、愛良市役所2号館道路向かい図書館側の1階建ての建物です。
はい、
はい、皆さんぜひこのアイピアの場所もね、また把握していただけたらと思います。 さあ、利用できる時間は、いつでしょうか。
はい、土日祝日を除きます。月曜日から金曜日の午前8時半から午後4時30分までご利用いただくことができます。
はい、相談のその受け付けていただける方法というのはいかがですか。
はい、電話での相談も受け付けておりますし、はい、実際にIPR の方にお越しいただいての来所での相談、またご希望に応じてではあるんですけれども、ご自宅への家庭訪問などさまざま対応をさせていただいております。
家庭訪問などもしていただけるんですね。
ケースに応じてというところですね。
はい、相談がこう多いこう日時とかもありますか。
事前にご予約という形でお電話なりいただければ、うん、相談が重ならないようにこちらもご対応いたしますので。
はい、なるほど。一応じゃあ電話での相談も大丈夫だし、はい、実際に来ていただいてというのも大丈夫、
はい、
で来る前に電話をしてみた方がいいですよという感じですね。
はい、
相談も結構こうやっぱり相談ごとにもよるとは思うんですが、時間がかかりますよね。長い時間その電話でお話聞いたりとかもあると思うんですが、
はい、
この相談はどういうスタッフの方々が対応してらっしゃるんでしょうか。
はい、IPR にはですね、社会福祉士、保健師、助産師、生活支援員、教育専門員などがおります。
はあ、
その困りごとの内容に応じて専門のスタッフが相談に対応させていただくという形にはなります。
はい、
また、ご相談の内容によってはなんですけれども、必要な関係機関と連携してチームとして支援をさせていただいております。
いろんな、本当にいろんな方がいて、いろんな相談を受けつけていただける、はい、相談に乗っていただけるっていうことですね。
はい、
今ご紹介いただいただけでも本当にいろんな分野の専門の方がいらっしゃって対応していただけるんだなってちょっと安心しましたね。その相談ごともね、本当にいろんな相談があるんだろうなと思うんですが、どういう相談だったら相談受け付けますよっていうような括りがあるんでしょうか。どういった相談だと可能ですか。
基本的にはもう相談先がわからない子育てについて迷っているって場合はまず IPR にご相談いただければと思うんですけれども、
はい、
具体的には家庭での育児に関する困りごと、うん、お子さんの発達に関する困りごと、心配ごと、あとは親子関係に関すること、
うん、
と学校生活に関することや、お子さんの対人関係でのお困りごとなど、あとは妊娠出産期からの支援というのもしておりますので、う
ん、はい、
妊娠出産に関する心配ごとなど、もう子育てに関するさまざまな相談の窓口となっております。
はい、子ども相談支援センターなので、子どもがやっぱり一番最初に来て、その、お父さんお母さんだったりおじいちゃんおばあちゃんだったりということになるんでしょうが、
はい、
子どもが生まれる前から妊娠期 の、はい、その出産に関する相談なども受け付けていただけるんですね。
はい、受け付けております。
そうですか。いろんな悩み事、困り事、なんか誰かに聞いてほしいけどどこに相談したらいいかわからないっていう方結構ね、いらっしゃるんじゃないかと思いますが、そういう方々この IPR に一度お越しいただいてみたらいいですね。
そうですね、まずはお越しいただくなり、お電話いただくなりでお話を聞かせていただければと思います。課題の解決に向けて直接支援っていう場合もあれば、どんなサービスが適してて適切な支援が受けられるように関係機関におつなぎするなど、対応は様々させていただいてます。
はい、本当に小さなことから大きなことまでね、いろんな相談があると思いますが、子どもに関するということなので、例えば、はい、夫婦喧嘩が収まらないみたいなのはダメですか。安藤さん困ってらっしゃいます。
お話をお聞きさせていただいて、あのまた
いただけるんですか、相談に乗っていただけるのかな。
またあのその担当の
ちょっと
担当の部署
に、ね、
はい、つなぐんだ、わかりました。はい、まあ、あの夫婦喧嘩はちょっとね、あの置いといて、本当に子どもさんに関するいろいろな相談ごと、困りごと、あのお持ちの方はアイピアに一度、ね、あのお電話もしくは足を運んでいただけるといいのかなと思います。このもう本当に全然想像もつかないんですけど、どれぐらいのその相談件数っていうのが、あの相談があるんでしょう。
はい、令和3年度はですね、1年間で約460名の方の相談を受け付けております。
1年間で460人。
はい、
そうですか。1年間365日なので、しかも土曜日日曜日とかもあって、1日じゃ何人も来られる感じですよね。
そういう日もあります、
はあ、そうなんですね。いろいろなその、ね、資格を持った専門の方々が対応していただけるということで、これぐらいの方々がやっぱりお越しいただいてるんですね、はい、あの思っていたよりも多いなという印象なんですが、これだけの方がこう相談に来て救われている、実際に困りごと悩みごとが解決した事例もあるということなんですよね。
そうですね。
はい、わかりました。さあ、いろいろな相談の中で、この放送のね、公共の電波に載せられるもの、載せられないもの、やっぱりあると思うんですが、今日はあの、子ども家庭支援員の永峰さんにもお越しいただいているので、ちょっとその相談事なども、事例をね、挙げていただけるといいかなと思うんですが、お話しいただける範囲で、はい、はい、少しご紹介いただいてもよろしいですか。は
い、ございます。まあ、いろいろお子さんたちの悩みがあるお母さんたちっていうのは来られるんですけど、その中で、まあ、印象に残っているケースということで、小学校3年生のお子様が急に塞ぎ込んで学校に行くことを嫌がるようになったと、お母さんの方がですね、うん、IPR の方に相談に来ていただきました。
はい、子供が学校行きたくない相談って今結構多いんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。
はい、そうですね、まあ、何ができるかっていうところを一緒にお母様の方と考えさせていただく中で、子供さんが持っている力っていうのをですね、見出させていただいて、市役所の中の、まあ、専門機関、関係機関だったり、学校に、まあ、配属されているスクールソーシャルワーカーって言われる、支援者の方におつなぎすることでですね、お母さんの中で子どもさんと向き合えるきっかけを作ることができて、学校に少しずつ行くことができたっていうのケースとかがありまして、そういう学校に行くことができて、楽しく通えるようになりましたっていうお話とかを聞くと、とても相談に来ていただいて、こちらも本当に嬉しい気持ちにさせていただくみたいなことはあります。
今学校に行けない子どもたちも本当に多いんですけれども、その自分の子どもがそうやって学校から帰ってきて暗い顔をしていたり、朝なかなか起きてこう進んでね、支度ができなかったり、学校に行くのを渋ったりってすると、もう親の気持ちとしてどうしようって思いますよね。でもこの小学校3年生のそのお子さんのお母さんの場合は、なんて言うんだろう、もうすごいよくわかるんですけど、お母さんとして、母として、その子ともどういうふうにその向き合ったらいいかっていう、そこも本当に分かんなかったという相談ですね。ねえ、なんか相談に行って何を相談するか、なんかはっきりしない、でもどうしようって思ってる、きっとそんな状態でね、窓口に来られたんじゃないかなっ 誰かに話聞いてほしいと思って来られたんじゃないかなと思いますが、それをじゃあ、長峰さんたち、ね、CA の方々が聞いてくださって、実際にお母さんがちょっとこうほっとする、こうなんだ、解決する方向につながっていったということですね。はい。その後子どもさんは学校に、なんていうのかな、ふさぎがちだったこう表情とか明るくなったり、学校にも楽しく行けるようになったのかな。
そうですね、そのようにお母様の方から、あの時は大変だったけど、もう嘘みたいに行くことができましたとか、まだ、他のお子さんではなかなかまだ行くことができないけど、お母さんの心の余裕を持ってその子に接することができるので、あの時より苦しくはなくなりましたといったような、お話を聞くこと もあります。
子育てって本当にいろんなことが起こるじゃないですか。で、親の私たちが落ち込んだり、もう悲しくなっちゃったり辛くなったりってこともいっぱいあるんですけど、なんかお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、その子育てに関わる大人の私たちがなんか元気がないと絶対子供を支えてあげられないって、やっぱそこがすごいね、大事なところだと思うんですが、子供の相談とはいえ、お父さんやお母さん、その相談に来られる方々をちょっと気持ちを軽くしたり、心が明るくなったり、そういうね、相談を聞いてくださるというところなんですね。わかりました。子供のその相談内容ももう本当にいろいろあるとは思うんですけれども、そうですね、まだお話しいただけるような事例がありますか？いかがですか？
そうですね、事例って具体的な事例っていうわけではないんですけど、相談に来ていただいた時の、具体的な対応っていうか、そういった時、そういうこととしては、ご家族がですね、悩まれている内容っていうのにじっくりお話を聞かせていただいて、ご家族のニーズだったりとか、お子様の持ってる力に合わせて学校とか含めた関係機関と一緒に対応策っていうのを考えさせていただいております。で、愛らしには先ほど安藤さんの方からもあったみたいに、愛らしには奥の相談窓口等もあるのですが、どこに相談したらいいのかなっていう悩まれる保護者様もたくさんいらっしゃいますので、IPR ではお一人お一人に丁寧に対応させていただくことで、例えばですけど、近くにいらっしゃるご家族でこそ気づきにくいライフステージなど影響があると思う状況などを含めてですね、ちょっと考えさせていただいて、お子さんの持っている力っていうものに気づいていただいて、親子関係を改めてですね、気づいていただけるようにお話をさせていただいております。
はい。
で、一緒にですね、先ほどおっしゃっていただいたように、一緒に考える姿勢というのを大事にしながら、お話を伺いながら、解決策っていうのを考えていくっていうのが、具体的な対応としてやっているところです。
その悩んでいるんだけど、何から話したらいいかわからないっていうところとか、こうお話ベタな、きっとね、うまくこう伝えられないっていう、お父さんお母さんもいらっしゃるんじゃないかと思いますが、なんか長峰さんとお話ししてて、きっと穏やかな笑顔でね、寄り添うように安藤さん笑ってますけど、ね、お話をこう引き出してくださるんだろうなという印象があります。で、IPR のその建物が畳の和室のお部屋もあったりして、子供、ちっちゃいその未就園児とか、ね、ちっちゃい子がそこで遊びながら、お父さんお母さんが支援員の方に、相談、お話をね、していただくっていう、そういうスペースもあるので、本当に気軽に、ね、足を運んでいただきたいですね。わかりました。いろいろ IPR のことをちょっと伺ってきたんですが、 最後にでは、安藤さん思いを、はいはい、お伝えいただきましょうか、
はいはい、今日はですね一人でも多くの方に愛らしには子育てに関して相談できる窓口があるんだよということを知っていただければと思ってお話しさせていただきました。
はい
はい、その他にもですね愛らしの子育てに関する情報については愛らしのホームページまたは愛らしの子育て便利帳というものを発行しておりますので、はい、そちらにもさまざま記載がありますのでご覧になっていただければと思います。
はい、
はい、まずはもうお子さんのことでどこに相談したらいいかわからない悩みがあるけどっていう場合はまずアイピアにご相談いただければお子さんあとはそのご家族ご家庭にとって最善の解決方法っていうのを一緒に考えていければと思いますので。
はい、わかりました。愛らしのホームページも本当にご活用いただきたいですよね、はい、で、子育て便利帳がまた素晴らしい冊子ができてますよね、はい、これ皆さんお持ちなんですかね。みんな持ってるものではないですか。
転入で来られた方などにはお配りをさせていただいたり、まあ、保育園経由してお配りさせていただいたり毎年、はあ、変わりますので。
あ、毎年変わるんですか、
はい、
あ、なるほど。ずっと愛らしに住んでてそんななんか便利帳があるの、私持ってないわという方はどうしたらいいですか。
子ども未来課の方にご準備させていただいておりますので、
はい、まあ、特にその転入、ね、された方々には本当にお役立ちの便利帳になっているんですが本当に欲しいなという方は子ども未来課の方に、ね、はい、あるということなので、手にしていただきたいと思います。さあ子どもに子どもに関するその悩み事も本当に今ちょっと長峰さんの方からね事例ご紹介いただいたのは子どもが学校にちょっと塞ぎ込んでという相談だったんですが学校子どもの生活の中でやっぱ学校ってすごい大きいね大部分を占める部分だしあと学校じゃなかったとしても家庭の中でのそのやっぱり親子関係だったり兄弟のこととかもきっとねあったりするのかなと想像するところなんですがあとはそうですね友人関係とかねやっぱりいろんな相談があると思います。うん、そういったもういろんな相談をはいアイピアに行ったらいろんなお話を聞いていただけるということなので皆さんもこのアイピアぜひ、ご相談がある方はね尋ねていただきたいと思います。ということで今日は、子ども相談支援センターアイピアってなーにということでお送りしました。安藤さん長峰さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ丸くなったの、最後のコーナー先月からスタートしたコーナーなんですが、我が家の子育てプチ自慢ほっこりエピソードのコーナーです。今日はまずプチ自慢からいきましょう。ラジオネーム NN さんからの、プチ自慢です。安藤さんと長峰さんもご一緒にね、はい、お付き合いいただきたいと思います。男の子3人のお母さんです。8歳6歳4歳だそうです。賑やかだろうなと想像できますよねちょっとご紹介しますね。男の子3人ずっとうるさいんですが小さい時は静かにさせるのに10カウントを数えていました。
10カウント
109、8ってやつだと思います。でそれが5カウントになり今では3カウントまで来ました。面白い。子供たちも3カウントで動くようになったので大 男の子は単純だなと思いながら寝る準備が早く終わって早寝ができるので母も夜の一人時間のんびりです。だいたい一緒に寝落ちしてしまいがちですがというねメッセージです。これ長峰さんはお子さんは、
はい、男の子2人います。
あ、男の子なんですね。おいくつですか。
13歳と10歳ですね。
あ、そうなんだ。安藤さんは
3歳の女の子が
3歳の女の子、3歳ですか。そうですか。いかがですか。カウントはやったことないですか。
あります
あります。これ10カウントが今では3カウントってなかなかの成長上達ですよね。男の子3人はそれはそれ本当に賑やかでしょうから。でも本当3カウントって3、2、1ってピタッてするかなって本当に鍛えられましたね。ね、単純だなと思いながらもね、なんかね、お母さんがこう微笑ましいね、可愛らしいなと思いながらこう見守ってる様子が、はい、感じられる我が家の子育てプチ自慢でした。 NN さんのプチ自慢をご紹介しました。さあ、では今度はほっこりエピソードいきましょう。ラジオネームメグさんです。こちらもね3人兄弟なんですよ。3人兄弟の下2人が寝る前に喧嘩。ありがちですよね。ありがち。一緒に寝たくないと言って寝室に行った。これ一緒に寝たくないって下の喧嘩したね2人が一緒に寝たくないって言いながら寝室に行って、でどうだったかなってその途中は書いてないんですが、朝になると一番上のお兄ちゃんが両腕に一人ずつ腕枕をして寝ていた。ほっこりですよね。ほっこりです。本当にこれ寝る前の喧嘩本当に嫌。なんか寝る前はこう絵本読んだりしながらこう穏やかにね笑顔で寝たいじゃないですか。眠りにつきたいじゃないですか。でもこう寝る前の兄弟喧嘩本当お母さんにとってはストレスだと思うんですけど、これお母さん多分立ち入らなかったというかもう関わらなかったっぽいですよね。ね、でお兄ちゃんがうまいことをなんかまとめてくれて朝見たら腕枕をして寝ていたというほっこりエピソードでした。ほっこりしますね。
ほっこりです。
はい、ということで今日の、我が家の子育てプチ自慢ほっこりエピソードのコーナーでした。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。